おはようございます。簡単な日本語だったら分かる方は手を挙げてください。じゃあ、今日は通訳なしで、行きたいと思います。今日のメッセージはなんか新しいメッセージじゃないんだけれども、今のメッセージやなと思って、皆様と話したいと思います。そして、テーマの御言葉はピリピの4章の4節から8節までなんですけど、平平読んでくれますか。
いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。あなた方の寛容な心をすべての人に知らせなさい。主は近いのです。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、人のすべての考えに勝る神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。最後に兄弟たち、すべての真実なこと、すべての誉れあること、すべての正しいこと、すべての清いこと、すべての愛すべきこと、すべての評判の良いこと、その他徳と言われること、称賛に値することがあるならば、そのようなことに心を留めなさい。
はい、もう一回、すべてすべての8節を読んでくれますか。
最後に兄弟たち、すべての真実なこと、すべての誉れあること、すべての正しいこと、すべての清いこと、すべての愛すべきこと、すべての評判の良いこと、その他徳と言われること、称賛に値することがあるならば、そのようなことに心を留めなさい。
Okay. ちょうど30年前、今頃でしたら、私とレイチェルがカリフォルニアに住んでて、そしてだんだんだんだん盛り上がってて、そして神戸のパルモア学院っていうとこから誘われて、教師になりませんかということで、すごく盛り上がってた時期やったんですね。そしてこの30年間本書こうと思ったら、前向きな本書こうと思ったら、ものすごい前向きなことばっかり書いたらね、すごいような奇跡もいっぱい見たし、もうありえないような変化とか、ものすごくいいこといっぱい書けるなと思いますけれども、またマイナスな本書こうと思ったら、結構すごいのも書けると思うんですね。もうこの30年間いいこともいっぱいあったんですけれども、またあれとか、いろんな、なんかへこむようなことも書けるんではないかなと思うんですけれども、だんだんこの30年間、自分の中では昔と違って何が変わったんかなと思うと、マイナス考えると、聖霊の共に一緒にいてくださってるっていう意識が邪魔される。ですから今はそのマイナスの考え方が嫌な理由は、気持ち悪いとかそういうもんじゃなくて、マイナスに考えると、イエス様は私と共にいてくださってるっていう確信っていうか、その存在、その臨在をなんか壁になるんですね。ですからマイナスに考えるっていうのは、神様から離れていくっていうようなものが、30年前比べると全然その感覚が違うんですね。そして今日お話ししたいのは、ちょっと変わった考え方なんですけれども、本屋さん行くと前向きに考える本がいっぱいあると思うんですね。こうやってもう前向きに考えるって、こんないいことあるのよとか、そういう本がいっぱいあるんじゃないかなと思うんですけれども、よく私たちが気づいてないのは、マイナスの考え方も力があるの。前向きな考え方はすごい力あるんですけれども、マイナスの考え方っていうのは、自分が行きたくないような場所にその力で 案内されるっていうような、そのようなものなんですね。で、多くの人は気づいてないんですね。多くの人は自分の基本がマイナスなの、そしてマイナスが普通になってる。そしてたまにプラス考えるけど、プラスなかったら自分の普通の基本っていうマイナスとして生きるって考えてるんですけれども、気づいてないのは、そのマイナスっていうのは普通じゃなくて、もう悪いところに引っ張られるような、あの、力があるんですね。そしてこれと似てるんではないかなと思うんですけれども、ちょっと辞書で調べたんですけれども、森に行くと、英語で言いますと、ポイズンアイビーっていうような植物があるんです。ちょっと調べたんだけど、ツタウルシっていう名前書いてあったんですけれども、見た感じすごい綺麗なんですね。場合によってちょっと赤いような模様がもう見えるんですけれども、綺麗だなと、見た感じ綺麗だなと思うんだけれども、触ってしまうと、その液体が皮膚についてしまって、そしてそれで皮膚が荒れてくるの、とんでもないような形で、これ痒いなぁと思ってこうやって触ったら、今度こっちに移っちゃうの。痒いなとこっち触るとね、特に子供の場合は下手したらね、もう体全体真っ赤っかになっちゃうの。そしてものすごい、もう、やられた人はいますでしょうか。僕だけなんだよ。僕はもうね、小学校の時に、半ズボンで、遊んでて、ここについちゃったんだよね。で、それかゆいからこうやって触ったら、もうだんだんだんだんついてて、なんかもう真っ赤になっちゃって、なかなかね、それが取れなくて、ものすごく苦しんだんですね。マイナスの考え方もそういうとこあるんですね。一回、ね、受け入れてしまう、考えてしまう、口から出してしまうと、だんだんだんだんついてくるの、自分の人生の中についてくるの。それで言うほどね、だんだんだんだんもう大変なことになってくるんですね。なので周りの人もだんだん、この人しんどいなっていうような、うわーっていうような、もうこのポイズンアイビーにやられた人っていうのを見るだけでもかわいそうなの。もうこんなね、皮膚が腫れてしまって、赤くなってしまって。ですから、私たちもマイナスの考え方っていうのは普通の考え方だっていう思うのは非常に危険なんですね。ついてしまうと、なかなか取りにくいようなものなんです。それだけではなくて、マイナスの考え方っていうのは力がある。そして悪い方向に引っ張られる力があるんですね。ですから本当に、たまに野尻湖まで行くんですけど、その辺の別荘の周りに、いろんな看板があるんですね。英語で書いてあるんですけど、Danger!ポイズンアイビーって書いてあるんです。注意。そして僕はそれもう一回経験したからね、その看板見ると、うわーってなる。気をつけないとって。ちょっとでもついちゃったら、もう下手したら大変なことになるんだっていう、そのようなものじゃないかなと思うんですね。そして、私たちが本当に、特に今の時代、いろんな変なものが起きてるし、もう暗いニュースがいっぱいあるので、それが自分についてしまうと、今度自分がダメになって、それで今度周りの人の祝福になるんじゃなくて、もう周りの人の足引っ張るような存在になっていく、危険があるんですね。ですから今ちょっといくつのポイントで、それがかからないように、自分につかないように、何ができるやろうかっていろいろ最近やってるんですけれども、一つはね、私たちの想像力っていうのはすごく大事なんですね。何を想像しているのかっていう、そして、その想像力が誰が管理しているのかっていうのはすごく大事なんですね。下手したら、ね、お葬式の後の出てくる、 黒い、おかんを運ぶ車があるんですね。ピューって取って、そしてあーってうわー、誰か亡くなったんやなって、そしてその後でついてくる車が、何台もあって、そして見たらみんなボロ泣きだから、あ、よっぽど相手されてる人やろうなって、うわ見て、まあ、結構泣いてるなって、それでバラって次ビデオが入って、自分のお葬式どうなるやろうかとか、そして今度は誰が泣いてくれるやろうかとか、ひょっとしたら誰も泣いてくれないんちゃうかとか、それでどんどんちょっと見たのにもうビデオ作ってる、自分のお葬式のビデオが始まってるの、バーってなってて、でどんどんそれを考えると自分がどんどんマイナスの方に行ってしまうので、本当に毎日神様の力に基づいた想像力を使うっていうのは非常に大事なんですね。で最近今すごく楽しんでるものがあるんですけれども、寝る前に想像力を洗うっていうことをやってるんですけれども、最近やってるのは、想像、僕元大工やから、建物を作るのが好きやから、今想像してるのは6個の山の上にチャペルを作ってるんですね。そしてそのチャペルはこういう A の形したような建物で、前にガラスがいっぱいあって、そして神様の光が入っていて、こんなの頭の中で作ってるの、その作り方で面白いんですよけれども、それを自分頭の中で作って、そして今度今想像しているのはこのチャペルが6個の山の上にあって、そして今度は神様の光がブワーって入っていって、私がその中で礼拝しとって、その光が私の中に入っていって清めてくれてる、神様の光の臨在が私の中に、もう一個ビデオ写真ある感覚、こんな感覚で、そして寝る前にそれを想像してるんですよ。もう本当に神様のもう光が私の中に入っていって、そしてね、それを想像するとね、同時にマイナス思考できないんですね、それを想像しながら暗いものでもうできない、同時にそれができないんですね。ですからなんかね、自分の心が洗ってるような感覚でやってるんですね。でもう昨日の夜もやってた、そして最近もよくやってるんですけれども、それを想像するとね、この夢が違うんだよな。夢はあったか、夢でね、本当にもう神様一緒にいてくれてるんだっていうような、今日の朝も起きた時にまだそのあったかさが残ってて、もう起きた瞬間にはなんかもう本当になんか清められたような心で、皆様どうでしょうか。誰があなたの想像力は支配しているのでしょうか。無理に6個の山のチャペルを作るっていうのはそこまでしなくてもいいんだけど、自分の心に通じるような形で、もう神様のもう光が私の中にあるんだっていうような想像力っていうのは一つの大事な方法じゃないかなと思うんですね。もう一つ、これすごい単純なんだけど、ルーカの18章の16節、ルーカの18章の16節、
しかしイエスは幼子たちを呼び寄せてこう言われた、子供たちを私のところに来させなさい、止めてはいけません、神の国はこのような者たちのものです。
そして子供っていうのは心はどんな嫌なとこ行ってもどうやってここで遊べるかなって考えてるんです。どこ行っても病院行ってもね、ここ乗っかって飛び降りるとか、いろいろいつも何かどこでどうやって遊ぶことができるかなっていうような考え方を持ってるんですね。そして事実は前向きに考えるのはマイナスより考えるのは前向きの方が楽しい、そっちの方が楽しい。ですからなんか暗い嫌なとこにいたらどうやって もう神の御国は子供の心を持った人のためやから、どうやってこれを楽しめるかっていうのは、その考え方も大事じゃないかなと思うんですね。そしてだいぶ前の話なんだけれども、ある時私が歩いてて、そして結構暗いものがもうなんか入ってきて、そして今度は、道を渡るところをやったんだけど、ブーって来たのはじいちゃんで車椅子に乗ってたんですね。そしてもう足がもう歩けない状態で、そして電気モーターで動くような車の椅子をやったんだけれども、もうなんか見た瞬間にね、なんかね不満が入ってきて、神様どうしてくれんのとか、こんな暗い世界っていうのはのか、なんか人生はこんな、なんか暗いものがどんどん入ってきたからね、もう神様助けてとか、神様この人になんか知恵をください、この人に何を言えばいいのか教えてくださいって、なんかそんなのやってたらね、答えが来たんですよ、神様から。もうびっくりするような知恵が神様来たんだけど、来た言葉は、よいどん。僕、よいどんって。で、そして、ピッポーって渡るとこになったからね、私がね、よいどんって、そのじいさんになったら、アクセルこう踏んで、競争したんです。そして彼がね、結構盛り上がっててね、負けるもんかっていう、もうこの外人に、うーんってなってね、めっちゃ楽しかった。そして、まあ、走ってたら僕多分勝てたと思うんだけど、まあ、それはかわいそうと思ったから、最後の時に、もう早いなーって、今の時代のね、早いのを作るなーって、嬉しそうな顔で、ちゃんがね、そのまま行ったんだよな。よい、ドン。ね、だからいつな暗いことを見たときに、もう神の御国の考え方くださいっていう、そして前向き、なんか遊ぶ方法とか楽しむ方法とか、それを習慣として作っていくっていうのはもう一つの大事なもんじゃないかなと思うんですね。もう一つは前向きに考えるっていうのは信仰が必要なんですね。マイナスに考えるっていうのはそんな力もいらない。信仰の力っていうのは何もいらないんですね。そして信者っていうのは信じる人なんですね。私たちの仕事なんですね。信じること、前向きに信じることなんですね。そして金曜日は、東京行って銀座フレンズをもうやって、すごく楽しくて盛り上がっていっぱいいろんな人のために乗って本当に良かったなと思ったんですけれども、次の朝起きたら今度は、里親の昔からうちに住んでた昔うちに住んでたあきらくん会いに行ったんだけれども、そのあきらくんは、今はもう30歳なんですね。そして彼はその遺伝で精神的な障害があるんですね。そして会いに行ったんですけれども、良くなってないんだよな、悪くなってる、そして、結構おかしくなっていってるんだよね。だから一緒に散歩したんだけれども、急に大きな声で歌ったり、音痴なのに歌ったり、変な動きしたり、そしてやっぱり周りの人もなんか距離を取るし、それをもう経験してしまって、昨日の盛り上がりが本当に昔のような気持ちになってきて、そしてなんかどうなるんやろうとか、もうどんどんどんどんその精神的にもう良くなってんじゃなくて悪くなってんじゃないかとか、そしてそういう時に私たちはそのままそのマイナスのもう川の中に入って流されるんではなくて、言い返さないといけないんですね。 そして僕が昨日ずっと言ってたのは、アキラは死んでいないので神様は終わってない、死んでいないので終わってない、まだこれは途中です、終わっていない、死んでないので終わっていないって、それを繰り返しブレーキをかけて、このマイナスのことをここまでっていう、受け入れませんって、もうこれはもう話の途中ですので、もう死んでいないので終わっていないっていうような、ちゃんと止めないといけないんですね。私たちの口でここまでって言わないといけないんですね。皆さんもどうでしょうか。暗いものが入ってきた時に止めてるのでしょうか、それでも流されているのでしょうか。誰も代わりにやってくれません。自分でやらないといけないんです。ちゃんと、特に今だったらラッキーなのは、素晴らしい KBF のキャレンダーがありますので、その中に12個の前向きな考え方がちゃんとそこに書いてありますので、ちゃんとそれが自分の大事な道具にして、暗いものが入ってきた時にストップをかけて、いや私はこれを受け入れません、私はイエス・キリストを信じているので、暗い、確かに暗いことがあるんだけれども、まだ工事中、終わっていない、完成してない、私は信じますという、そういう立場っていうのは非常に大事じゃないかなと思うんですね。もう一つのやり方は、テセロニカの第一手紙の5章の18節。
すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって、神があなた方に望んでおられることです。
もう一回お願いします。
すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって、神があなた方に望んでおられることです。
感謝しながら暗いことを考える、同時に考えるって、僕もできない。暗くなるか、感謝するか、どっちかっていう、一緒にはちょっとできないと思うんですね。そしてこれ書かれた時代はもう本当にもう苦しいような生活してたんですね、その時代の人たちなんだけれども、何でもかんでも感謝っていう、そういうようなものが私たちの中に作っていくっていうのはすごく大事じゃないかなと思うんですね。3日前からとうとう来ました、杉の花粉。けど感謝なのは、もう今の時代いいマスクいっぱい売ってるね。もう本当に相当ビッグサイズもちゃんと、もう買えるし、そしてね、昔のね、昭和時代のマスクってなんか分厚いような生地から作られた白いやつで、もうなんか吸うのも苦しいし、けど今の時代はね、いいマスクちゃんと合うんだよね。こんな大きな花でもね、ちゃんとワイヤーでこうなってね、もう感謝やなって、マスク、こういうマスクがあって、それだけじゃなくてね、嬉しいのは僕の部屋、寝る部屋入っていくとね、エアクリーナーが入ってるの。昔の時代なかったよこれ。もう入っていったら全然違う、もう別世界みたいにね、全部取ってくれるんですね。感謝やなね、スギ花粉あるんやったら、もう戦うんやったら今の時代は一番いいやなと思って、もうほんまに感謝やなと思って、もうあといつも感謝してるんだけど、僕が病気した時に、大腸のがんの時に、僕の受けた手術と、もらった薬が、その年できたもんなんですね。そして僕の亡くなった友達が、その3年前、同じ病気になったんだけど、あの時代はその薬がなかったので、とうとう彼がもうまた発生していって亡くなったんだけど、本当に感謝やなって、あの時にちょうどそのような薬がちゃんとあって、本当にそのもちろんお神様も働いてくれたけれども、あのタイミングも感謝やなって本当に思うよな。もう本当にか、そういうちょっとでも暇だったら、こうしてくれないしとか、あれもこれもで、そしてね、 もう下の唇をふわーって出してきて、ふわーってじゃなくて、もう感謝やなって、これも感謝、あれも感謝、それを自分の土台にするの、これが普通の自分なんだっていうね、マイナスのことばっかり考えるんじゃなくて、結局それになると、あの毒の植物みたいなもんだから、それは私と違うんだって、私がもう選ばれてる、救われてる、ちゃんと神様は私の人生を導いてくれてる、本当に感謝やなっていうような、それを自分の普通なものにしていくっていうのはすごく大事なんですね。前の思考を普通にしたらもう惨め、普通に感謝って、ちょっとでも暇やから感謝できることを考えようっていうような、そのような心を作っていくっていうのは非常に大事じゃないかなと思うんですね。これは私たちが騙されてるんじゃないかなと思うんですけれども、昨日東京で電車乗ってたんだよね。そして僕の気のせいかもしれないけれども、もちろんアキラのこともあったしけれども、なんかね、神戸の電車比べるとスマイルが少ない気がする、東京は。そして本当にみんな自分の本当に本当に自分の世界に入っているような感じで、まあヘッドホンつけて、すっごいもうなんかこんなでかいようなヘッドホンパンってつけて、もうやってるんですけれども、もういろんなね、ファッションとかね、いろいろ見てたんだけれども、すごく印象的になのは、そのサングラス、ね、必要ないのにね、サングラスやってる人たちがあちこちいて、昨日も特に見てたのは、もう2人の男性の方を見てたんだけれどもね、そのサングラス、ね、夜なのにサングラスなんだけど、こうやってサングラスしててね、やっぱりね、顔を見てたらね、いろいろ考えてんだよね。そして、何か、まあ、一人の方、ちょっと僕見てたんだけど、サングラスこうかめ、こうしてて、それで彼がね、なんかね、めっちゃ暗いこと考えてんなって、なんか、そしてね、見てたらね、賢く見える。なんか、顔を見てたら、いや、俺がいろいろ経験してんよって、人生っていうのはなっていうような、何かそういうのがね、もう出てるんだよな。で、そして私たちマスコミで騙されてるのは、否定的に考えることは知恵のある方って。その、マイナスに考える人は知恵があるんだっていう、そういうような、騙しがあるんじゃないかなと思うんですね。マイナスに考えてて、クールの格好でマイナスに考えるのは、それが知恵っていうのは、けど本当のことを言うと、それはアホなんですよ。本当のことを言うと。マイナス考えるっていうのは、自分の力抜けるんですよ。もう元気がなく吸い取られてる。もうユンケル飲んでもね、マイナス考えてたらね、あんまり効かないんですよ。ね、もう力が吸い取られるっていうようなものなんです。マイナス考えると、もう起きれないわとか、もう無理やとかなってくるんですね。ですから、その前向きな考え方っていうのは、ものすごく大事で、そして、昨日も、あれなんだっけ、羽田までの、モノレール乗ってたんだけど、なんか雰囲気がちょっと、サラリーマンばっかりだったんですね。で、みんななんか、本当は東京行きたくないんだけれども、って、もうしょうがないのよ、っていうような顔で、みんな、なんか多分自分の街に帰ってたんじゃないかなと思うんだけど、あるちょっとぽっちゃりしたお母さんと、ぽっちゃりした子供がいて、 そしてそのぽっちゃりした二人がね、僕の隣にスポンと座って、そしてそのちっちゃな坊やが僕のとこ、ガーって、この外人、何この人っていうような、そして、あ、なんか、ヒゲしてるし、とか、そして僕がもうニカーッとスマイルして、そしてちょっとこういう顔隠したりこうしたりやってたら、もう、へへへへへへって笑って、ふははって、僕また変な顔したらまた、へへへへって笑い出して、そして、それが、今度は厳しい顔してるお母さんがだんだんスマイルしてきて、そして今度、周りのサラリーマンが、何を思って。それでそれまた、なんか変な外人と子供が笑ってんなと思って、なんかね、全然空気変わっていってるんですよ。ですから、これも大きいなって、子供と遊ぶって大事です。子供と遊ぶと切り替え取れて、そして前向きになれるって。最近子供と遊んでますでしょうか？これもすごく大切な一つの手じゃないかなと思うんですね。歳児はそれのプロなんです。ちゃんとこれはのやり方って分かってるんですね。そうすると元気がもらって、力がもらってっていうようなものになるんですね。知恵のある方は、マイナスの考え方を持った人は嘘なんです。もう力がない。逆に力が吸い取られるだけなんですね。ちっちゃな子供を見つけて、その子供を笑ってもらうっていうのは、これが一つの大事な、この暗い難しい世界を明るくする方法じゃないかなと思っています。今日の朝も起きた時に、これを祈ってたんですけど、天道様、本当に私があなたの光として、今日動くことができますように、そして本当にいろんな私が、ここにいたから、あそこにいたから、明るくなったっていうような存在になってきますように、どうぞ私の中に強く住んでくださいっていう祈りも大事な祈りじゃないかなと思います。じゃあもう一回復習したいと思います。マイナスっていうのは、普通の考え方ではなくて、危険な毒のある考え方なんです。それをあんまりやると暗い方向に引っ張られるっていうような力もあるんです。マイナスっていうのは、ただマイナスではなくて力があるんです。それを止めるにはいくつかの方法があります。そう、第一の方法は想像力。寝る前、起きるときに、何を想像しているのかっていうのは非常に大事なんですね。神様の光が自分の中に流れているんだって、そしてそれを想像していくと、どんどん本当にその通りになっていくっていうような力あるんですね。2番目は、否定的にマイナス考えるよりも前向きに考えるっていうのは人生が楽しいんですよ。もう単純なことなんだけれども、楽しいんです。神の御国っていうのは子供の心を持った人のためですので、ですから本当になんか嫌なことがあった時に、これはどうやって楽しくできるかっていうのを考えた方がいいんじゃないかなと思うんですね。3番目は、前向きに考えるっていうのは、特に今の時代は信仰が必要なんです。そして私たちの全ての行動は神様信じてるからっていうようなものですので、信じるっていう決心、信じるっていう断言、これが非常に大切なんですね。私の場合は、昨日はすごいなんか重たいものが来て、明らかね、おかしくなっているのを見て、すごくもう戦いになったんだけれども、もう神様終わっていません、まだ生きているので奇跡を求めますっていうような、その断言っていうのは非常に大切じゃないかなと思うんですね。もう一つ話したのは、感謝っていうのは、もうちょっとでも自分が暇だなと思ったら癖になってしまって、感謝ばっかりっていうようなものが、 非常に大事なものなんですね。もう一つは嘘を信じないで、マイナスに考えるのは知恵があるっていうようなもんではないんです。吸い取られる、力が取られるっていうものですので、本当に前向きに考えて、一つの方法は子供を笑かすとか遊ぶとか、ちょっとでもチャンスがあったらそのような遊びも健康やし、自分のためになるし、周りの人のためにも なることができるんですね。モノレールの一つの場所を、その笑いだけで空気が完全に変えることができるって、そのような力が あるんですね。今日はこれを話したかったんです。祈りたいと思います。天父様、イエス・キリストの御名によって祈ります。そして本当に私たちが、これを聞いて、はんはんはん、そうやなって思って忘れていくんではなくて、本当にこれを実行できますように、力ください。お願いします。あなたが、ちゃんと私たちを選んで、私たちの中に働いてくれて、一つどうして今生きているっていうと、あなたがまだまだ良いものを用意してくださってるから生きているっていうことを信じます。感謝します。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。